ルカの福音書22章31節から34節です。シモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
イエス様は弟子たちとの食事を終えてゲッセマネの園に向かいました。イエス様は早い時期からご自分が苦しみを受けて死ぬことを弟子たちに予告していましたが、ゲッセマネの園でそのことをはっきりと語られました。あなた方は皆今夜私の上につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。イエス様は弟子たちにそう言われました。羊飼いであるイエス様が打たれ、イエス様に従ってきた弟子たち、すなわち羊の群れがちりぢりになるというのです。これを聞きましたペテロは、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません、そう言いました。ルカの福音書では、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言っています。実際ペテロはゲッセマネでイエス様を捕まえようとしました兵士に刀で切りかかっていますね。そしてその兵士の耳を削ぎ落としました。イエス様にいさめられてペテロは剣を収めて一旦は退却しましたが、その後イエス様の後を追いまして大祭司公邸の庭先に潜り込みます。他の弟子たちが逃げ隠れしていたのに、ペテロは、まあ、こっそりとではありましたけれども、イエス様の最後を見届けようと本当にイエス様に従っていったのです。しかしペテロの勇気もそこまででした。彼は大祭司の家の庭先で三度もイエス様を否定してしまったのです。イエス様はペテロのそんな弱さをあらかじめ知っていらっしゃいました。そしてペテロにこう言われました。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このイエス様のお言葉には、ペテロと同じ弱さを持っている私たち一人一人へのメッセージが含まれています。私はイエス様のこのお言葉の中に三つの大切な真理が含まれているとそう思います。今朝その三つのことを取り上げます。そのことを心に留めながら、イエス様が私に語ってくださったこのお言葉を思い見たいとそう思います。イエス様のお言葉にある第一の真理、それはイエス様は私に信仰を求められるということです。イエス様は私たちに数多くのことを教えてくださいましたが、その中で一番大切なことは何でしょうか。今年私たちは、私の首輝きを追って私から学びなさいというイエス様のお言葉に従ってイエス様から学んでいます。その私たちがイエス様から学ばなければならない第一のもの、最も大切なものは何なのでしょうか。それは一言で言えば信仰です。イエス様は神様が私たちの父であることを示してくださいました。そしてその父に信頼するように、天の父に信頼するよう教えてくださいました。またご自分を救い主、主として受け入れ従うようにとも言われました。信仰を求められたのです。しかし神の民と呼ばれる人々はキリストを受け入れませんでした。 父なる神様の愛の招きを退けました。それでイエス様は、ああ不信仰な曲がった今の世だと言って人々の不信仰を嘆かれました。イエス様は弟子たちに何度も何度も信仰の薄い者たちよと言って彼らの不信仰をいさめていますね。復活を信じなかった弟子たちに対して彼らの不信仰と頑なな心をお責めになったと聖書は書いています。しかし一方イエス様はしもべの癒しを願ったあのローマの百人隊長の信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。それを褒め、彼のしもべを即座に癒されました。カナンの女が悪霊に疲れた娘の癒しを求めましたとき、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、そう言って娘を癒されました。ダビデの子よ、私を憐れんでください。そう叫び続けた盲人の乞食に対してイエス様は、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです。そう言って彼を立ちどころに見えるようにされました。イエス様はペテロに、あなたの知恵がなくならないように、あなたの力がなくならないように、あなたの権威がなくならないように私は祈ったとはおっしゃいませんでした。あなたの信仰がなくならないようにと祈られたのです。イエス様が私たちから得たいと思っていらっしゃるのは信仰です。イエス様は私たちの知恵や力を必要とはされません。イエス様はすべての知恵知識を持っておられるお方であり、イエス様は全能のお方です。私たちはしばしば奉仕をしていますときに、この私の力で私はイエス様をお手伝いしているんだ、イエス様を助けているんだ、イエス様に力を貸してあげているんだとそう思いがちなんですが、それは間違いですね。イエス様は私たちの手助けがなければ何もできないお方でしょうか。そうではありません。全能の主イエス様はなそうとしておられることを人間の助けを一切必要としないで成し遂げることがおできになります。私たちが奉仕をさせていただくのは、イエス様は私たちに奉仕の機会を与えてくださるのは、私たちがイエス様に力を貸すのでなくて、それによって私たちがイエス様からの力を得るためなのです。イエス様は人間のどんな権威も必要とはされません。イエス様は私たちによってイエスは主であるという判子をもらいたいのではないのです。そんなことをしなくてもイエスはご自分が主であることを世界にお示しになっておられます。イエス様は天においても地においても一切の権威を持っておられるお方です。イエス様は私たちの持っているどんなものも必要とはされません。イエス様はすべてのものの所有者であり主であるからです。イエス様がただ一つ私たちに求められるのは、私たちの主イエス様への信仰です。イエス様は世の終わりのことに触れましてこう言われました。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス様が天から再びおいでになる時、イエス様が私たちに問われるのは、私たちがこの地上でどれほどのことをしたか、どれだけの知識を蓄えたか、そういうことではないのです。信仰があったのかなかったのかということです。けれども世の終わりに近づけば近づくほど、人々は目に見えない信仰よりも目に見えるものの方を重要視いたしますね。信仰者と呼ばれる人々さえも信仰による歩みをしないで、人間の方法や人間の能力によってことをなします。人間の好みに任せて自分勝手な振る舞いをするようになります。そんな時代だからこそ、イエス様はなお私たちのうちに本当の信仰を求めていらっしゃるのです。 イエス様が私たちに信仰を求められるのは、信仰だけが私たちをサタンの手から救い出すことができるからです。イエス様はペテロに言われましたね。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。女性の方であればお分かりでしょう。ケーキを作るとき、小麦粉をフィルターにかけまして、さらに細かくいたしますね。そうするとおいしいケーキが焼けるんでしょう。小麦粉はフィルターの中でかき回され、さらに細かく砕かれて下に落ちていきます。そのようにペテロは試みるもの、つまりサタンの手の中でもてあそばれて粉々に砕かれて地に落ちる。イエス様はそうおっしゃったのです。その時ペテロは、たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません、そう言いましたね。たとえ他の弟子全部がつまずいても私は大丈夫です、というのはいかにもペテロらしい発言です。その言葉は嘘ではありませんでした。しかし彼は自分の言葉を守ることができませんでした。ペテロの熱心は彼をサタンの試みから守らなかったのです。熱心であることは素晴らしいことです。そしてその熱心に知恵や知識が伴えば、もう申し分がないように見えます。私たちはサタンの存在、その巧妙な手口について知らないことが多いのです。ですから聖書によってサタンの策略を見破るほどの知恵知識を持つことができたら、そう願います。しかしどんなに知識を蓄えたとしても、知識でサタンに勝つことはできません。霊の世界については人間の知識はサタンにかないません。サタンはもっとよく知っています。人間のどんな熱心、知恵知識、また力もサタンの試みの前には弱く、そして無防備なのです。私たちをサタンの火の矢から守るのは信仰の大盾以外にはありません。試みの時、試練の時に私たちを支えるのは、そして皆さん、あなたが支えられたのは何の家だったでしょうか。知恵知識ではなかったはずです。能力でも賜物でもなかったはずです。信仰でしたよね。私たちを失敗から立ち上がらせることができるのも信仰だけです。信仰をなくした他のどんなものを持っていたとしても、本当の勝利も解決もありません。ですからイエス様は、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、ペテロにそう言ってくださり、私たちにもそう語りかけてくださっているのです。私たちはイエス様から見れば信仰の薄い者たちです。不信仰な者たちです。だからこそ私たちは自分の不信仰を嘆き悔い改めるのです。信じます、不信仰な私をお助けください、そう叫んでイエス様の憐れみを請うのです。神を信じ、また私を信じなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。イエス様はそう言って私たちを信仰に招いてくださっています。このイエス様に手を差し伸べようではありませんか。イエス様のお言葉の中にある第二の真理は、イエス様が私のために祈っていてくださるということです。私たちは主イエス様と言ってイエス様に祈ります。イエス様は私たちの祈りを聞いてくださるお方です。祈りの対象ですね。ところがイエス様は同時に祈るお方である、しかも私たちのために祈ってくださるお方であるということがここに示されています。イエス様はそのお忙しい働きの中でも静かな場所に退き、絶えず祈っておられました。イエス様は弟子たちに祈りを教え、 こう祈るんだよと言ってイエス様と一緒に天に増します我らの父よ、イエス様と一緒に何度その祈りをお祈りなさったことでしょうね。ゲッセマネの園に向かう前にもイエス様は地上に残していく弟子たちのために長い祈りを捧げていらっしゃいます。ヨハネの17章にそれがあります。私たちはイエス様の祈りのお姿からイエス様が祈りについて教えてくださったことから多くのことを学ぶことができ本当に励ましを受けます。けれどもそれにも勝って私たちを励ますのはイエス様が天に帰られた今も私たちのために祈り続けてくださっているというこの事実です。イエス様は私たちの大祭司です。祭司には二重の役割がありますね。一つは神様の代理人として人々に神様ご自身をまた神様の御心を示すという役割です。もう一つは今度は人間の代表者となって人々に代わって神様の前に進みで神様に罪の許しを願い求めるというその役割ですね。人間の祭司は誰も完全にその務めを果たすことはできません。イエス様は神の御子ですから私たちに完全に神様を示すことができます。イエス様は人となられたお方ですから私たちの完全な代表者として私たちに代わって神の前に出ることができるんです。ヘブル人の手紙の7章の24節25節にこうあります。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。素晴らしい約束の言葉です。ペテロにあなたのために祈ったそう言われたイエス様は私やあなた方のためにも祈っていてくださるのです。ではイエス様が祈ってくださるんだったら私たちは祈らなくていいんでしょうか。そうではありませんね。イエス様はゲッセマネの園で眠ってしまった弟子たちに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われました。祈りなしには誘惑から守られることはありません。そこから救い出されることもありません。けれども私たちはしばしば疲れ果ててしまったり大きな失望に落ち込んだりしてゲッセマネの弟子たちのように祈らなくなってしまう、あるいは祈る力さえ失ってしまうことがあります。普段よく祈っている人でも自分の祈りだけで十分だと思っている人はおそらくないでしょう。逆に本当に自分でもよく祈っているほどよく祈っている人ほど自分のために祈ってくれる人、自分に代わって祈ってくれる人の必要を感じるものだと思います。私の現状を一番よく理解し私の心の内のすべてを知り私の立場に立って祈ってくれる人、それがイエス様です。イエス様は十分に祈ることのできない私たちの弱さを知っておられます。ですから私たちの不完全な祈りをも父なる神様に取りなして完全な祈りとして捧げてくださるのです。聖書はこう言っています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちは祈りの最後に主イエス様のお名前によって祈ります。イエス様のお名前で祈りますと言いますね。イエス様によって祈る、イエス様を通して祈るというのはこのイエス様の取りなしを信じて祈るということです。イエス様が私のために祈ってくださる、だから私も祈ることができる、そう信じて In the name of Jesus. イエス様のお名前で私たちは祈り続けるのです。さて、イエス様のお言葉の中にある第三の真理、それはイエス様は私に使命を与えてくださるということです。イエス様はペテロに大きな試練を予告しましたが、それだけでなく、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、そう言われまして、ペテロに他の兄弟たちを力づけるという使命をお与えになりました。大きな試練や苦しみを体験し、そこから立ち直った多くの人々がこういうのを私は聞いてきました。私は試練を受けるまでは他の人の苦しみが分かりませんでした。でも試練のおかげでやっと他の人の弱さや痛みを理解できるようになりました。私に試練が与えられたのは同じ試練に遭っている人々を助けるためだと分かりました。私は使命を発見しました。神様は私たちに無駄な試練をお与えになることはありません。どの試練にも必ず目的があります。どの試練にもそれによって神の御心を成し遂げるという使命が含まれているのです。新聖歌の292番に、もしも私が苦しまなかったらという賛美があります。礼拝で一度歌いましたっけね。もしも私が苦しまなかったら神様の愛を知らなかった。多くの人が苦しまなかったら神様の愛は伝えられなかった。もしも主イエスが苦しまなかったら神様の愛は現れなかった。これは水野源蔵さんが作った詩です。源蔵さんが小学4年生だった時、彼のいました長野県萩城郡榊町に集団赤痢が発生しました。1946年8月、敗戦からやっと1年経った時でありますから、薬もなく十分な治療も受けられませんでした。赤痢にかかりました源蔵さんは高い熱が続きまして、脳膜炎を起こし、脳性麻痺のため体の自由を奪われました。身動き一つできない体になり、自宅の6畳の間に寝かされたままになっていました。その6畳の間は源ちゃんの間と家族の人が言っていたそうです。そんな源蔵さんが聖書に出会ったのは1949年12歳の時でした。宮尾隆邦牧師が源蔵さんに一冊の聖書を送ったのです。源蔵さんは小学4年生の1学期までしか学校に行っていませんでしたから、難しい漢字は読めません。でも聖書には全部振り仮名がついていましたので、彼はそれをこたつの上に置いてもらって、母親にページをめくってもらいながら読み進んでいきました。聖書と宮尾牧師の導きによって源蔵さんは真剣に信仰を求め、翌年1950年12月洗礼を受けました。その時から源蔵さんは変えられ、家庭も変えられました。源蔵さんの父も母もキリストを信じ洗礼を受けました。その頃は障害を持った人に対する偏見が根強くあった頃です。それにもかかわらず源蔵さんの一家は障害のある人がいる家庭とは思えないほど明るく笑いの絶えないところになったのです。源蔵さんはこう書いています。ただ植物のように生きる私でしたが、主イエス様の十字架に表された真の神様の愛と救いに触れ、喜びと希望を持って生きることができるようになりました。源蔵さんはこの神様の愛、救いの喜びを詩を作ることによって人々に伝えたのです。詩を書くと言いましても、身動き一つできない源蔵さんはペンを取って書くことはできません。お母さんの梅地さんが「あかさたな」 と50音の最初を読み上げますと、玄奘さんが「な」のところでまばたきをいたします。すると「なにぬねの」と続きます。「の」のところでまばたきをして「野原のの」という文字を選びます。とても時間がかかり忍耐の必要なやり方ですが、そんな方法で玄奘さんは数多くの詩を作り出しました。梅次さんが亡くなった後は弟の哲夫さん、明子さん夫妻が玄奘さんのお世話をしまして、明子さんの筆記によって「我が恵み何時に垂れり、主に任せよ長身を、今あるは神の恵み」3冊の詩集が出版されました。1984年47歳で主のもとに召されましたが、その後すぐにその意向がまとめられまして、第4の詩集「御国を目指して」が出版されています。これらの詩集は多くの人々の慰めとなり励ましとなり、神の愛を知らせるものとなりました。玄奘さんは家族をキリストに導き、多くの人々に神様の愛を、キリストの救いを伝えましたね。そうすることは全てのクリスチャンに与えられた使命ですが、玄奘さんはどんな健康な人よりも、恵まれた条件を持った人よりも、その使命を見事に果たしたのです。試練は私たちに与えられた使命を妨げるもののように見えます。しかし実際はそうではありません。試練は私たちに与えられた使命を強めるものなのです。試練を与えられた時にはイエス様のお言葉を握りしめながらそれに耐えていきたいと思います。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様が私の信仰を心にかけ、私のために祈ってくださっている。そして私に使命を与えてくださっている。そのことを覚えながらイエス様に従い続けてまいりましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、御子イエス様のご次男を覚える一週間を迎えました。人はなぜ苦しむのか、苦しみにはどんな意味があるのか、それは主イエス様の十字架によらないでは解けない謎です。この一週間、私たちの目をしっかりと主イエス様の十字架に向けさせてください。主がペテロに言われたあのお言葉を思い巡らし、そこにある真理を心に刻みながら主イエス様に従っていく私たちとしてください。私のため十字架を負ってくださった愛する主イエス様のお名前で祈ります。